なんか配ってくれてる。
そうですね、
それ見てもいいですか。
はい、あ、ごめんなさい。
いえいえ、お願いします。
あ、写真を。
写真を、
はい、ありがとうございます。
はい、改めまして青木新平と言います。出身は埼玉の浦和というところなんですけども、大学も東京の大学に行っていて、で大学院で関西越して、それで、そこからずっと関西に住んでいて、でこの10年ぐらい奈良県の東吉野村っていう、人口が1000結局減っていって1300人にもなっちゃったんですけど、そういう今山、山村ですね、山村に、住みながらですね、ここの、にも写真載っけていただきましたけど、自宅を、まあ、開いて自宅を図書館にするというような活動をしているという人間ですという感じ。あとは何だろうな、まあそんな自宅を開いて図書館に、はい、あ、図書館にしている。でそうですね、それって何なんだっていう話なんですけど、基本的には今の、まあ、社会、話がでかいですけど、まあ、当時は、2000年代の後半の話ですけど、大阪にいて、
はい、
その時に、まあ、ちょうどそのいわゆるなんか、まあ、新自由主義とかつって言われますけど、まあ、市場原理、いろんなもの、まあ、あらゆるものをそのマーケット、まあ、売れるのか売れないのかっていう、こととか、あとまあその数字で、表して、で、そのランキングが低いものっていうのは、まあ、価値がないよねっていうふうにしていって、まあ、あと予算を削っていくっていうような、流れが、行政の中でもあって、で、僕はまあ大学院で、まあ、大学院にちょうどいて、で研究っていうのをやってて、で、まあ、人文系の、まあ、歴史学をやっていたもので、まあ、歴史学なんていうのはその古いから価値がないとかね、その100年誰も借りられていない本が図書館にあって、それは、この半年で300冊借りられてる本と100年間で 1回も借りられてない本って比較できないんですよね。なんだけどその貸し出し点数でね、比較してしまうと、明らかにこの100年間借りられてない本っていうのは価値がないって言われてしまうっていう、これがなんか非常にそんなわけないじゃんっていう感覚があって、はい、まあ分かるんですよ。そのね、図書館にも限界があるから、どれを残してどれを捨てるかっていう課題というかね、そのそれがその課題として、浮上してくるっていうのは分かるんですけど、分かるんだが、その貸し出し点数で測るという、測りたくなる気持ちも分かるんだけど、それと同時に、まあ、そういう量的な話ではなくて質的な話、 その部分をもうちょっとなんか誰かが言うというかですね、まあ、対抗言説カウンター、そこにね、その数で測りゃいいんだよっていう流れに対して、ちょっと待ったっていうのがもうちょっといないと、この社会がやばくなるよっていうふうに思いまして、それでじゃあその対抗するカウンターとして、なんていうのかな、いきなり国を動かしてとかっていうわけにはいかなかったので、とりあえずは家を図書館にしようっていうのがすごくね、なんていうんですかね、目の前にあるなんですか、小石を積むみたいな活動ではあるんですけど、だけどやっぱりなんていうのかな、でもそれが結構大事じゃないかなっていうふうに、まあ、うちのというか僕の師匠のですね、内田達郎先生という方がいて、その方がまあそういうふうにも言っていたし、その市場原理によって全てを測ってしまう、教育であったり医療文化っていうものはやっぱり市場原理で測っちゃうと、ね、まあ、コロナの時も明らかになってしまったわけですけど、大阪のね、もう病院とか保健所とかいらない、どんどん削ってたから、 まあ、ああいう結果になってしまったっていうことがあるから、やっぱりその数字で測っちゃいけないものっていうのもあるよねっていう、それをちょっとその何て言うか常識にまあ市民社会的な常識としてやっぱ登録するっていうか共有するっていうのはすごく大事っていうことを、まあ、内田先生もおっしゃってて、それで何したかというとその自宅を開いて道場にしたっていうね、はい、まあ、外風館っていうのを作った。でやっぱりそうだよねと、そのね理想とかいうことは大きなことを言う、でも実践はやっぱり地道に地に足つけてやっていくって、やっぱこの両方が大事だなっていうふうに思って、自宅を図書館にしたと。長々とすみません。
いやいや、ありがとうございます。
そんな感じです。
はい、はい、ごめんなさい、私も自己紹介を遅れまして、こちらの変化人をしております金山慎太郎と申します。で、まあ、私自身もその、まあ、自宅を図書館にしてるわけではないんですが、まあ、その数字とか数値化に対する違和感っていうのはまあもともと抱えていたところがあって、もともと中学校で教員をしていましたので、まあ少しその、まあ、昨年度なんか特に中学校3年生の担任をしていると、進路指導ですね、で進路指導どうしても数字と向き合わなくてはいけないタイミングにはなってくる中で、その子供からいい高校に行きたいですっていう言葉が出て、じゃあどんないい高校ってじゃあどんな高校なのっていうと、まあ決まって偏差値の高い学校っていうふうに言ったりすることに対して、学校としては何かその教師としては結構その点数を伸ばしましょうみたいな話をせざるを得ないというか、まあ、どうしても1対30で保護者の方もいる中で、テスト伸ばしましょう、より学習できるようにしましょうっていうのは全体に対して言わなきゃいけない中で、まあ、そうではない形の教育を少し、やってみたいなというので、まあ、今こちらの施設は、書店をしつつ2階のスペースで、子ども学習塾を見ているような、感じなので、まとまらないんですけれども、
昨年末からやっ始まった。
そうです、はい、昨年度で教員を退職して、こちらが始まったのが11月の29日なので、あ、まあ、そこから少しずつ、塾生の方にも入塾いただいて始めているような感じではあります。
じゃあちょっとその来る時にね、
はい、
高崎駅まで迎えに来ていただいて、
は
い、で車に乗せてもらって来ている中で、はい、やっぱりその、中学のね教員を3年間やっていて、それでまあで、野球部のね、
ありがとうございます、
顧問もしていたりとか、はい、で、まあ、前橋でずっと育ってっていう中で、やっぱりなんて言うんでしょうね、僕も結構びっくりしたというか、3年間教員やって教員を辞めて、まあ、ある意味こういうような 本屋なんて、まあ、はっきり言って全く儲からない。
儲からないですね。
はい、儲からないんですよ。はい、だし、塾っていうのもね、まあ、そもそもその儲けようと思ってないっていうのは分かるけど、うん、ただ、まあ、ある程度生活をしていくって中では、はい、まあ、お金は必要っていうね、まあ、こういう社会で、生きていく中で、やっぱり、なんでしょうね、その、なんだろうな、教員をね、うん、一旦、まあ、やめてこういう場所を作るっていうのは結構やっぱすごいなっていうか、まあ僕らも、思い切りましたね、東吉野村に引っ越すなんてって言って言われて、はいはい、僕らの場合は結構体調を二人とも崩しちゃって、うちの妻と僕で体調崩してもう命からがらね、っていう感覚だったんですよ。だからもうあんまり選択肢がない中で、もうなんかもうちょっと街にいるとしんどすぎて、まあ逃げていくみたいなね、そんなような感じがあったんですけど、どうですか、どんな感覚っていうかね、
逆インタビューみたいに、
いやなんかね、一応
感覚、そうですね、
う
ん、
どういう人かっていうのをちょっとみんなと共有したいなと、
まあ、なんかその自己分析をしてみると、ほうほう、小学校5年生の時に、まず東日本大震災がありました。で大学2年生の時に、コロナ禍になっている年でして、うん、結構その、生育過程の中で ある一日とかを境にこう思っていた形じゃない未来が急に到来するっていうのをこう成長の中で感じたのかなと自分としては思っていまして、まあなので何かそのやってみたいこととか、あのもともとその書店とかそういう自分の教育の場所っていうのは興味は あったんですけれども、まあ定年退職してからかなみたいな感じでずっと来ていたんですね。ただそのまあそういう経験、そのコロナ禍とか震災経験する中でこれはやっぱり今だっていうタイミングでやらないと、もしかしたら自分が体調を崩してしまってできなくなるかもしれないし、世の中の制度が大きく変わって、それが叶わなくなるかもしれないしっていうのを実感というかずっとその積み重ねで感じてきたからこその、このタイミングの決断になったのかなとは思います、
いやそれはでも僕も周りの人のこと見ててもやっぱりなんか始めた人ってやっぱ 3.11 で何歳だったかで何してたかでどこにいたかっていうのが結構やっぱ大きくて、でコロナをっていう人はなんかねまだ出会ってないっていうか、かったから、そういう意味では 3.11 とコロナがあってね、っていうのもある。でも僕はちょっと話外れるかもしれないけど、結構あと野球部っていうのもなんかすげえなっていうか、やっぱりそのね日本社会って体育会系がね、だからそのなんていうのその耐えるっていう力、しごきであったり、ね、その甲子園とかもそうだけど、なんかその耐えてる人を一緒にみんなで頑張って、耐えてることが頑張ってることになって、応援してなんかみんなでね涙して砂持って帰るみたいなそういうちょっとねそういう、カルチャーがある気がしてて、その野球部が球児がね、
球児が坊主だったのでで
しょ、
坊主だった
ので僕なんてさ、なんで坊主にしなきゃいけないんだよとか言って、そういうさ、なんていうの、カルチャー寄りの人間ってそういう ひねくれがあるわけですよ、あんまひねくれてないっていう感じがあってわかんない知らないけどねどうですか、なんかひねくれてないのに、
あでも結構天の尺な性格はしてると思っていて、甲子園はあんまり嫌いよりではありますし、もともとなんかその流行に対してあまり好きじゃないというか、結構カウンター気質のところはあるので、どちらかというとひねくれてます、はい、ただだ先日その、ちょっとなんかこの本の話とかに戻す、無理やり戻すわけじゃないですけど、先日 X のポストで、もし社会主義の国だったら社会主義を半分捨てるって
ポストを、
されてたんですね、青木さんが、でもう私もそれすごくなんだろうな、同じようなことを思うなっていう感覚がありまして、自分自身が例えば、教員として学校にいる時で、結構教員ってどっちかっていうとやっぱ体育会系のカルチャー、ノリなので、そういう場に私いると結構文化的なノリを演じてしまうところがある。だから例えば、去年であれば私 B 組の担任で A 組の担任の先生がいたんですが、A 組の担任の先生は結構こう強い指導をする方だったので、じゃあ私はちょっとこう優しめの指導をしようっていうのがありましたし、逆になんかその文化的なノリの場所だとちょっと体育会系のノリになってしまう、おらつくわけじゃないですけど、なんかそういうノリになるところがあって、本当になんかでも自分の中でそのバランスというか、メインがこっちだったらちょっとこうカウンター側に いてやろうっていうと本当にひねくれすぎかもしれないですけど、でもちょっと そういうところは持ったりはしてるかもしれない
です。でも、そのカウンターっていうことへの考え方がすごく近いなっていうのは思って、なんていうのかな、なんかそのなんていうかな、大きな流れが来た時にカウンターでその流れを なんていうの、
なくならせないわけじゃないっていう、
はいはい、
感じですよね。だからなんかその餅つきの時にこの、ね、叩く人と返す人っていて、
はい、
両方いなきゃいけないっていう、はい、
そうですね、
はい、感じだから、なんていうので、やっぱりなんていうの、是が非でも杵を持ちたいっていうことないんですよ、
はい、
でもちょっと目立つじゃないですか、
はい、
頑張ってる風でしょ。でなんかこのね、こっちの人楽そうだなみたいな、でも全然楽じゃないみたいな、はい、あるじゃないですか。それはいいんだけど、なんかだからそういう意味ではあの、何でしょうね、カウンターの人って後手に回りがちなんですよ。うん、あのあるもので、あるからないものをもうちょっと増やそうとかってなりがちなんですよね、だと思ってて、はい、そういう意味でもなんか、そういう意味でなんていうのかな、でも場所を開くっていうことは、
すいません、
どうぞどうぞっていうか、どうぞなんかあの場所を開くってやっぱりその、
すいません、あ、椅子はございません、すいません、
どっかでなんていうのかな、ずっと後手に回ってはいらんないっていう、
はい、
ところはあると思う。
そうですね、はい、
そういう意味、まあ、それをちょっと言葉を変えるとリスクを取るっていうことにもなるのかもしれないんですけどね。だからそれも結構なんていうんですかね、カウンターの人間なんだけど、この地道にやっていこうっていう感覚が結構面白いっていうか、そのカウンターの人間ってね、なんかなんていうの、相手が強いから過激にあのプロテストっていう、その気持ちもめっちゃ分かるんだけど、でもなんていうの、それだとまあなんていうんでしょうね、あの一回きりで終わってしまうっていうか、本当にあの社会を変えたかったらやっぱり持続可能でないと、こっちのカウンター側もね、持続可能でないとあのやっぱり変わらないと思うし、一方でなんていうかな、まあそのね、僕があのさっき言ったっていうのは、その資本主義を半分捨てるっていうのは、資本主義を憎んでるわけではなく、あの資本主義にもものすごくいい面があるんですけど、さっき言ったように、あらゆるものが数値化されてしまって、商品としてあの、売り買いがされていて、されてないものももちろんたくさんあるんだけど、商品化できるものが価値があるって言って、まあ、その偏差値もそうだけど、偏差値以外のものをもしあの感じてるはずなんですよ、みんな感じてるはずなんだけど、それを感じないように生きてしまうっていう、そのあり方がなんかすごくあのなんていうかな、まあ、不健康だなというふうに思ってて、でやっぱり感じてるのに見てみないふりをすると、やっぱり体って壊れていくっていうところもあるんですよね。だからまあこれだけそのオーバーなんだっけ、オーバーワークというか、
はい、
まあでね、うつ病であったりバーンアウトしたりとかっていう、あれはやっぱりその体の声を聞かないように、聞かないように、だって聞いてたら仕事なんてできないからっつって、聞かないように聞かないようにってしてる中で、やっぱりあのいつしか体の声をが聞こえなくなり、でそういうふうにね、バタッと倒れるまで行ってしまうっていう社会が、それってやっぱり良くないよねというふうに思ったんで、ちょっと資本主義を、まあ、数値化できる部分っていうのを、まあ、あの最初の話に戻っちゃいますけど、数値化できないものってもうちょっとあるよねって言ってきたいっていう、それで資本主義に使われるんじゃなくって、あの使っていきたいっていうね、なんかこういう場所を続けるために、なんですかね、お金は必要だし、
はいはい、
じゃあお金稼ごうとか、補助金持ってこよう、申請しようとか、そのあり方が僕はすごくなんていうかな、健全健康的だと思っているので、そういう意味では、この資本主義がだから なくなってっていうかね、やっぱり、数値化できないものがいいよねとかっていうのが多数派になったら、いや数値化した方がいいっていうふうに僕は言い出すっていう、
はい、
必ず言うっていうことなんですよね、
はいはい、
っていう話をしてくれたんかなっていう、
は
い、
あの
だからあの同じ風に思ってるって、
ね、嬉しいですね。そう、なんか今お話の中でなんか自分の体の声を聞くっていうのが出てきたとは思うんですけど、はいはい、何か意識されてることとかって、うん、なんかこう結構私も結局数値化されないところに対して価値があるとは思いながらも、 まあ、数字をかけてしまう場面ももちろんありますし、はいはい、まあ、それはそれでいいとは思うんですけれども、意図的に、数字を意識しないように何か意識されてることとかって、そう、メタ的に見て、
はい、
自分の状態をちょっとこう俯瞰してみた上で、あ、今数字に寄ってるなって思えているのであれば、多分健康な状態、自己分析できてる状態であれば健康だと思うんですけど、
はいはい、
気づけないことって多分あると思うんですね、はいはい、数字を追っかけてしまうことに。で、それ気づけないからこそ何か意図的に、気づけるように、まあ、機会、何かしらの機会を設けるとか環境を整えるっていうのが、うん、まあ、必要なのかなとも思ったりもするんですけど、うん、何かその青木さんの中で、
そういう意味では数字に強い人と弱い人っていて、やっぱり、
はい、
でそれってなんか頭がいいとか悪いとかっていう話じゃ僕はないような気がするっていうか、うん、それは僕が数字に弱いから頭悪くないぞって言ってるわけじゃなくて、まあ、そういう、まあ、そういうことじゃなくて僕は数字に弱いんです、
はい、弱いっていうのは、
そうそう、でこの弱いっていうのは何なんだろうってちょっと考えたんですよ。でこれですね、まあ、さっきから言ってるように言ったのかな、違うわ、今日の午前中喋ってたんだ
午前中も京都、
そうそう、京都で
京都のトークイベント、
すいません、それを持ち出してさっきから言ってるようにひどすぎる、すいません、僕東吉野村に引っ越す直前って、阪神館の非常に、子育てもしやすい、
はい、
と言われるような地域に住んでて、別に子供がいるわけじゃないんですけど、だから住みやすいと言われている、はい、で、家族連れもたくさん来る、越してくるようなところに住んでて、でも結果的に体調崩したんですけど、なんで体調崩したのかなっていうの、それこそね、自己分析すると、一つは子育てがしやすいっつって塾がすごいたくさんあったんですよ、うん、ほんで塾ってなんか進学塾であればあるほど垂れ幕がかかってて、東大何人とか上智何人みたいなあるじゃないですか、
ありますあります
とかね、あと広告とかでもあって、
はい、
なんかそのこう、なんていうの、こういう人はね、まあだから偏差値であったり、うん、年収なんだとかなんかねとか、まあそういう広告がしてあるじゃないですか。でそっからメッセージを受け取っちゃうっていう、でお前東大じゃないからお前はこの辺りの人間だと、
はい、
とかね、
はい、
例えばですけど、そういうなんかメッセージを受け取ってしまう数字から、で僕数字に強いっていう人がね、知り合いにも何人かいて、そういう人たちってそのメッセージ受け取ってないんですよ。
あ、
その数字を数字として、
はい、
いや別に単なる数字じゃんっていう、うん、でも僕はもう小学校の時、それこそ小学校の時かそうで、その、リンゴが2つ、梨が1つ、合わせていくつでしょうとか言って、それリンゴが2つで梨1つだよっていう。
お
お、リンゴだって、はい、ジョナゴールドと富士は違うとか、はい、そういう人間なんですよ。だからそういうメッセージっていうか、その抽象化できないっていう、うまくっていう人間なんですよね、
はい、
だから数字に弱いっていうか、数字に左右されちゃう、
はい、
体調をとか、数字がメッセージを持って中に入ってくるとかさ、数字をうまく扱えないってそういうことだなと思って、だから例えばインターネットラジオでね、オムライスラジオっていうのをずっとやってるわけですけど、はい、オムラジは何人ぐらい聞いてるかとかそういうのは一切見ない、で見てそれをモチベーションに変えれる人もいると思うんですよ、
はい、
よし頑張ろう、ね、来年は50だと、
はい、
目標だとかって、それで楽しく健康的にね、うん、やってる人であればいいんですよ、ある種のゲーム的に、うん、あ、こういう話題だと下がるんだ、こういう話題は上がるぞとかね、そういうのをなんか楽しくできる人だったらいいんだけど、僕はやっぱりそうじゃないんで、それだったらもう数字は見ない方がいいよねっていう見ない方が続けるられる いや僕はやっぱオムラジもそうだし、リチャーリブルもそうなんですけど、やっぱ続けるっていうことが今の世の中においてものすごく難しくなってる、うん、と思っていて、はい、それは、テナント料が払えなくなるみたいなのももちろんあるし、そうじゃなくてそのやっぱりなんていうの、流行ってる店の情報がなんか SNS を通じて入ってきた時に自分が続けるモチベーションが下がっちゃうとかね。向こうはいいねをたくさんもらってる、こっちはいいねが少ないとかってなると、はい、で向こうは東京でこっちは前橋 で、はい、でよく考えたら東京の500いいねと前橋の100いいねってそれこそね、数値的に見たらまあね完敗してるかもしれないけど、人口比で見たらやばくないみたいな、はい、前橋の100やばくないみたいな、はい、思うわけだけど、そのやっぱり数字だけ見ると、はい、あ、チェーとかっつってがっかりだよとか、こんなに頑張ってるのに思っちゃう、
はい、
それによって続けるモチベーションが下がっちゃう、で続けなくなっちゃうっていうのも含めてね、やっぱりなんか物事を続けていくっていうことがすごく難しい世の中だなと思っているので、そういう意味で僕は続けていくためにできるだけ自分がやってることっていうのは数値化しない部分をちゃんと持っておく。でも一方でね、やっぱりなんていうの、クレジットカードとかで全部買い物して払えなくなったとかって、それはそれで生活が続かなくなっちゃうわけだからそこはやっぱりちゃんと考えよう。でそれはでも自分だけではなくって、やっぱり数字に強い人とか、あとはだからその例えばうちの奥さんと一緒に考えることで、自分はこういうメッセージを受け取ってってるんだけど、いやそれ考えすぎだよっていうツッコミ入れてもらったりとか、
はい、
だからあんま一人だけで考えないっていうことは一個ありますね。
あ、
うん、だその数字に弱いってその自己分析、
はい、
で弱いって何なのかとかっていうその数字との付き合い方、自分なりの付き合い方を考える中で、やっぱり一人だけでは考えないっていうのも含めて数字との付き合い方っていうのを、うん、考えてますね。でもやっぱり目的っていうか最終目的は続けるっていうことなので、
はい、
っていう感じですかね。
ありがとうございます。なんか、まあ今ちょっと妻下で対応しているのでまだ来れてないんですけれども、あと私と妻でここは、はい、まあ、経営っていう言い方ですか、経営してるお店なんですが、うん、妻の方がどちらかというとそういう意味では数字に弱い、
あ、そうなんだ、
タイプで、まあ、私は、まあ、割と何も感じない、
あ、やっぱりね、
タイプではあるんです、はい、結構そのかなり世界の流度が荒い、解像度がかなり荒いタイプで、
はいはい、
まあ音の違いとか、うん、もう そういうその見えてる色の違いとかも、はい、これ赤でしょって私が言ってもこ妻からこれ紫だよみたいな、
あ、はいはい、
どう見ても赤なんだけどなみたいなぐらい の結構荒い、
うんうん、
と感じで生きてはいるんですけど、うん、でもその多分その今宮子さん奥様の話が出てきた中で、うんうん、そのバランス的にも私が多分きっと妻にツッコミを入れてる側なんだろうなっていうのは思ったりもしますし、一方でその荒さで何も感じてはいないんですけど、私はそういうのはあまり感じないけれども、感じる人がいることももちろん分かりますし、それは全員、私も多分感じてないだけで浴びてるとは思うんですね、うんうん、強いっていうことは多分その受け取っては多分いるんですよ、うん、なのでそこをもしかしたらもう少し弱くなった方がより生きやすくなるんかもしれないなっていう感覚もあったりもします、うん、なんていうの、その強いからこそ自分の選択とかやっていることに対して違和感を感じるまでは言ってないけど、
うん、
どっかでなんだろうな、その違和感をもしかしたら感じてる部分があるかもしれないなっていうのは今話を聞いてて、なのでカウンター側に回ったりするのかもしれないですし、 なんかその自分でもちょっと不思議なバランスだなっていうのは。
そうですね、はい、だからやっぱりなんでしょうね、僕だったらやっぱりその教員の例えば年収が、うん、
はい、
起業して稼げるのかなとかってやっぱり考えちゃう、
はいはい、
まあ、考えたと思うんですけど、
考えました考えました、
はい、だからそろばん弾いたら、
はい、
その絶対教員辞めるはずないと思わないですからね、というかそのどうしてもだからそっちに行っちゃうっていうか、でも気持ちというか体は僕の場合はですけど、そのやっぱり東吉野とかもだいぶその辺をなんていうのかな、よく考えて越したってわけじゃないんですよ、やっぱり体壊してもうどうしようもないよねこれってって、そこまでやっぱり行かざるを得なかったところは あるんで、その計画的にっていうのはなかなかやっぱり難しいなっていう感覚ありますけど、でもそれもね、そろばん弾いて計画的にっていうか、まあ計画的にっていうかっていうのが どこまでの話かあれですけど、はい、その辺は どういうなんかなんていうのかな感じで、ここにこういう場所を、
そうです
ね、うん、開こうと思ったのかなっていうのは、
まあ、計画自体は教員時代の1年半前ぐらいからぼんやりとは頭の中にはあった、
うん、その場所を作りたい、
そうですね、場所を作りたいっていうことだけが
あった。あ、そうなんだ、本屋をやりたいとか塾やりたいとかっていうよりは場所が必要だみたいな、はい、
そうです、子供との関わり方、結構その書店が今メインでは やりつつも私と妻としては結構その教育が一番根底にあって、うん、その子供との関わり方もそうだし、子供の成長する場所としてこういう場所があった方がいいよねっていうので、やっているところがあります。なのでその例えばどこにお店を構えるかっていう選択をするときに、はいはい、子供にとっていろいろな大人と出会えた方がいい、今それこそ核家族化が進み、はい、地域コミュニティが衰退して、うん、いろいろな大人のモデルケースを知らないまま、
はいはい、
成長をする、はい、でそれによってどんどんどんどん価値観が狭まっていく、
うんうん、
で多分その狭まってる価値観っていうのがそれこそ数値化、
うん、
まあ特に多分 SNS だと思うんですけど、うん、SNS を見続けてることによってどんどん数値数に対して価値をこう、
うん、
感じるようになってきているからこそ、いろいろな大人が出入りしてる場所の方がいいよね、うん、だったら、偶然立ち寄ってもらう、ま、人が歩いてる街の方がよりいろいろな人が来るよねっていう、
はいはい、
うん、もちろんその別の町から離れた場所に本屋と学習塾を併設するっていう選択肢もあったんですけど、うん、それだとあくまでも書店に来る人と子供が出会うだけの場所になってしまって、偶然訪れる人が少なくなってしまう、
うんうん、
からこそ人が歩いてる街中がいいな、でそれはいろいろな大人に会えるし、本の中に本で囲まれて、子供が学べる、
うん、
でそれはもちろん学力伸ばしましょうねっていうその硬派な学習、硬派というか、
うん、
学習指導もしつつ、子供を土日の書店のイベントに参加を促したりとか、
うんうんうんうん、
そういったことを少ししていきたいなっていうところでここの場所を選んだ
のも
あります。決断の話でし
たね。あ、いやいやいや、でもいや、それだいぶなんか、
はい、
まあこの資本主義を半分捨てるっていう、はい、僕の中ではそういう話にすごく近い話っていうか、でまあこの本の資本主義を半分捨てるっていうタイトルの話で言うと、僕がつけたわけじゃないんですよね、
はい、
っていう話があって、最初はちょうどよく生きる、で土着人類学入門っていう タイトル で編集者さんもいいですねとか、
あ、そうなんですね、編集者さんもそうなんです、
ね、そう言ってくれてて、はい、それでいきましょうとかっていうので、あの冒頭ちょうどよく生きるためにはってとこが始まっていたり、はい
ね、
はい、あとは資本主義って言葉はほとんど使ってないと思うんですよね、
はい、
でそれは何でなのかっていうと、資本主義ってちょっと僕の手に余るっていうか、あの扱いきれない、うん、話題だから、あえてなんかそんなね、あのだから自分でもあんま腑に落ちてない資本主義っていうもの自体は、うん、なんですけど書いていて、でまああのなんかね、タイトル決定会議っていうのが結構ギリギリにあるみたいなの、ちくま書房って。
これちくまパン社さんによって違うんですね。
全然違う。
あ、そうなんですね。
うん、でちくまプリマーってこれ515号なんですけど、はい、20周年なんですよ。
あ、これ20周年早い。
そうそう。だからまあ20年、ね、定期的にあのまあほぼ毎月のようにあの出されるっていう、そのなんていうんですか、シリーズで。っていうのはあるのか分かんないんですけど、だからもう、出すことは決まってますと。で、タイトル会議って1、2ヶ月前じゃない？2ヶ月ぐらい前かな、年末ぐらいじゃないかな。
あ、そうなんです、
ね、2ヶ月ぐらい前です、はい、これ2月、まあ、今週だけど、はい、年末ぐらいに編集、タイトル会議がありましたっつって、でちょっとちょうどよく生きるは売れないって言われましたっつってあ、そっかーと思ってね。そうで、なんかちょっと私もが、まあ、私もって編集者さんもね、頑張ってっていうか、なるべく、
あ、いいです、
なんだと戦ったんですけどって言われて、ちょっとまあ最終的にその営業の人も多分読んでくれてるんだろうけど、まあ、編集者さんと間で会って、で資本主義を半分捨てるっていうのはどうですかって言われて、で、あ、僕そういうこと言ってたんだと思って
名付けられて
そうで、基本的に彼岸の図書館とかね、はい、前の本なんですけど、手作りのアジールとか、はい、作る人になるためにとか、はい、かなとかっていう、まあ、山岳ノートとかもそうですけど、僕がタイトルつけてたんですよ。
あ、じゃあ今回は初めて
という、武器としての土着思考っていう、はい、東洋経済新報社から出した本があって、あれも僕だったら武器としてなんて言わないっていう、絶対に、うん、だったんだけど、はい、そういう、まあ、武器としての資本主義かなっていうのを白井聡さんが出して、そのシリーズみたいな、武器としてのシリーズみたいな言われて、あ、そうかと思って、じゃ あ、まあ敵を倒す武器じゃなくて、その自分たちが生きていくための、はい、なんていうの、そのボーボーに生えた竹を切るみたいな、
はい、
そういう武器
みたいな、生活
のための、そう
道具、
そうそう、
道具的な
あの、まあ、それを武器と呼ぼうかみたいなことでやったんですけど、今回は資本主義を半分捨てるっていうタイトルになって、あ、そうなんだと思って、それで、でもやっぱり、まあ、だから書かれてることは資本主義って言葉は使ってないんですけど、でも確かにその商品化ですね、その他者から求められることで初めて商品っていうのは商品棚に並ぶ、
はい、
でその商品に囲まれて生きていると、自分も商品にならねばならないんじゃないか、だから自分がこう思うよりも相手から見てどう思われているのかっていう方が価値が勝っちゃうっていうのを、まあ、僕はその、今の社会の一つの問題点というか、あの息苦しいとこだよねっていうので、まあ、言って、はい、確かにそのマルクスが資本論で分析して、最初商品化の話から始まるんですよ、
はい、
そういう意味では確かに、なんていうかな、資本主義の話をしている、だけど資本主義って言葉は使っていないっていう、資本主義の仕組みをどうしたら半分捨てれるのかで、半分捨てるっていうことはある意味半分残してるわけだから、
はい、
その半分ってじゃあ何なのっていうのをこっちが決められちゃうんじゃなくて、 AI が対等っていうかな、 AI を導入して、はい、あなた仕事ないからもうじゃあねっていう、はい、これ資本主義に捨てられてるって感じでしょ。そうじゃなくて、やっぱり自分から捨てる、 か残すとか、はい、やっぱりそういうその資本主義に対して、先手を取るっていう
後手に回らずに
先手
に、そうそ
う、うん、それがあの大事なんだっていうそのスタンスの話なんで、なんかね、まあ仮にですよ、資本主義半分捨てる、じゃあ何から捨てたらいいんでしょうかみたいな言われても、いやそれ人それぞれ違うし、そもそもそのなんていうの、何捨てたらいいかな、あれかな、これかな、 AI ではできない仕事ってなんだろうみたいな時点でもだいぶ後手に回ってるわけですけど、そういうよりもやっぱり自分の感覚に合う仕事っていうのを、まあ、そんなすぐにはあの形作れないとは思いますけど、やっぱり、なんていうかな、その作っていく資本主義の先手を取る、自分がやりたいこととか自分の感覚に合うことを続けていくために資本主義を使うっていう、そのなんて関係ですよね。自分が主で、お金を稼ぐっていうのは手段であるっていう、この関係がまあね、常にっていうのは難しいんですけど、たまにねこうひっくり返っちゃうところもあったり、もちろんねこれがこうコロコロコロコロするわけですけど、やっぱりもうコロコロしててほしいよねっていう、常にねこのお金が目的になって自分が手段になってしまったりすると、やっぱり最初に言ったように体調を崩しちゃったり、それちょっとハッピーじゃないよねっていうかね、なんか我慢合戦みたいになってしまうっていう社会だよねっていう中で、どうしたら先手を取れるのかっていう話をしているつもりで、でその一つのヒントっていうのは、あのイヴァン・イリーチっていう、はい、僕が好きな思想家がいるんですけど、1960年代70年代に主に活躍した人で、バナキュラーっていう概念だったり、ジェンダーもそうですし、コンビビアリティとかシャドーワークっていう、まあ基本的に近代批判をしてるんですよ、
はい、
で近代批判をしてて、でまあ彼は、メキシコかなの農村で、研究所みたいなのを作って、研究してた人で、日本にも、結構来てたりとかしてた人なんですけど、その人の考えって、当時は流行ったらしいんですけど、ある程度でもあんまりなんていうのかな、理解されてないっていうか、ちゃんと理解されてないっていう思いがあって、でコンビビアリティのための道具っていう本が、それこそ千曲書房から、千曲文庫かな、学芸文庫かな、出てるんですけど、それはあの渡辺教授さんっていう歴史家の方が翻訳されてて、娘さんと一緒に翻訳してて、で渡辺教授さんってどういう人かっていうと、生き潮の面影とかね、あのもともとあのね、河合塾かな、河合塾って研究所を持ってたんですよ、
はい、
昔ね、
河合塾
とか、まあヨゼミもそうですけど、はい、ああいうとこってその学生運動を、
はい、
してて、で頭はいいんだけど、資本主義社会に対してコミットしたくないっていう人たちもやっぱいて、そういう人たちを受け皿として予備校の先生とか、そういう人すっごいたくさんいたんです。だから山本義隆さん、今もね、科学史とかやってらっしゃる方ですけど、その人も全教頭で、でヨゼミだったんじゃないかなっていうね。でまあそので河合塾の文化研究所、河合文化研究所っていうので、まあ、あの渡辺教授さん、苦海浄土、
苦海浄土、はい、
石牟礼道子さんの編集者でもあったり、はい、まあ、熊本にいた、はい、だから、まあ何が言いたいかというと、在野の研究者なんですよ、うん、渡辺教授さんで、在野のやっぱ研究者はイリーチの価値ってめちゃくちゃ分かるんですけど、なんかねやっぱり在野じゃないと分かんないっていう感じは結構あって、まあ、僕もねそのアカデミズムっていうよりは、はい、そこからちょっと距離を取りたいなっていうのもあったりしてて、だその在野って何かというと、まあ、地に足つけて考えるって、その雇われているから研究をしてるんじゃなくて、研究をするためにどうやって食っていくかっていう、この順序が全然違うですよね。だから、まあ、そういう、渡辺教授さんも注目してたような、イヴァン・イリーチっていう思想家の紹介本にもなってる、入門書にもなっているっていう、イリーチのイの字もねないんですよ。これなんでないかというと、はい、イリーチのとか言ったら ね、売れないっていう。いそうそう、でもやっぱりそれ大事だよね。そのだから僕資本主義を、その資本主義を全部捨てるっていう本じゃないっていうのは、やっぱり資本主義っていうマーケット、資本主義というかね、そのマーケットがあって全国に流通してるわけですよね、本って。で ISBN とか取ると、はい、その取り次ぎさんが、ね、やってくれたりとか、それで全国流通するっていうのは多くの人の手に渡る、簡単に。それはやっぱり資本主義の素晴らしいところというかね、だと思うし、自分の労働力でもってお金を稼いで、そのお金で好きなものを食べるとか、好きな服着るとか、ね、アクセサリーつけるとかって、それができるっていうのは素晴らしいことだなというふうに僕は思ってるので、そういう意味では、あの、なんていうの、営業会議に通らなかったっていうのは、じゃあ通る形で、だからさっきの話でね、はい、数字に弱いんだから、はい、そう、数字弱い人間が売れないとか言うなとか言って、ちょうどよく生きるなとか言って言ってても、はい、やっぱり数字強いね営業の人にちょっとじゃあ任せますっていうか、うん、で、まあまりにもね、これがね、あの、これが本当の資本主義だみたいな本になってたら、はい、ちょっと待ってくれっていうことになるけど、はい、資本主義を半分する、あ、そうかと。そういうね、営業とかマーケットを見てる人が、あなたって要するにこういうことですよねっていうふうに言ってくれてんだったら、あ、じゃあそれがいいなっていう、 それでいきましょうかっていうような感じ。
タイトルとして資本主義が半分残ったってことですよね。
あ、
売れるように。
うまいこと言いますね。
聞きながらちょっと思った
のが、うまいこと言いますね。
なんか そんなこと。
でもそうかも、
はい、
うん、だそういうようだね。だその資本主義を使っていこうっていうことですね、うん、そういうふうになったら、そういうふうな、あの、社会を作っていけたらいいなって思うので、そういう意味では何だろうな、あの、あ、いいですか、喋っとい
て、はい、
せっかくね、
あ、なんか今、はい、
すいません、シレットの横に、はい、
急に、
急に、
すいません、急にむずいっすよね。
私も若干どうしましょう、
はい、そうですよね、
失礼しました、ね、失礼しました、
いえいえ、まあ、そういう感じですね、この本自体はね、はい、でもまあ、ただ資本主義を半分捨てるっていうか、その教員としてね、やって3年間やってる中で、なかなかその辺の、なんていうんですか、お金でね、生活費っていうのがぐっと減るとかいう中で、僕はまあ、さっき言ってた、その数字に弱い人間としては、なかなかその数字がぐっと減るっていうのは結構、ダメージがあるっていうか、いろいろ考えちゃう人間なんで、すごいねっていう。だからそう、数字に強い人と弱い人っていうのがいてっていう話をね、はい、すいません
すいません
今してたんですけどね、
すごいね、俺がずっと褒められて
るいやいや、でもでもなんかもう一個あるのは、うん、はい、そのさっき町をね、あの、案内してもらってて、そのジンズの社長さんが、うん、結構前橋市の再開発に、関わっているっていう話もあって、なんていうのかな、僕は結構東吉野村に引っ越した時に、オフィスキャンプっていう、あの、コワーキングスペース、コワーキングオフィスができて、たまたまできた日に行ったんですよ。そしたら、坂本さんっていうデザイナーの人がいて、でその人と会って話する中で、なんか面白そうだなって、変わっていきそうなタイミングだなっていうふうにも思ったり、あとはその、いや、その坂本さんも体調崩して東吉野村に、それがね、初めて会ったのが2015年だったんですけど、その時の時点でも7、8年前、その時の時点で 7,8 年前に東吉野にいて、でももともとはデザイナーで、もうなんか六本木ヒューズでのどんだけ上に行けるかみたいなそのパーティー何回やみたいな、36回かみたいな、来年38回やみたいなそういうなんかもうね、そういう人だったっていうか、まあ、あの、今もちょっとそういうところもあるんだけど、まあ、でもそういう人だったけど体調崩しちゃって引っ越してっていう。でもなんか喋ってる中で、図書館したいんすよねとかって言ったら、あ、ええやんみたいな、めっちゃええやんみたいなことで、あ、なんか、え、なんで図書館すんのとかね、それで何すんの、儲からへんでみたいなこと言われたら、ね、なんだよとか言って、やっぱり 引っ越そうと思わなかったと思うんですよね。だそういうなんか、まあ、お金の話もあればちょっとなんか楽しみだなみたいなこの街って思ってるのか、なんか どういう感じで、まあ、ずっとね前橋でお二人育ってきたと思うんだけど、はい、変わっていく前橋に対して、まあ、どういうふうになんか二人が感じてて、でその中でこの場所ってなんか役割とかがあると思っているのか、でそのあんまりそういう流れとかに、でもねここが結構なんていうの補助金もらってみたいなのもあったじゃないですか、はい、それがその苦渋の決断でね、あの行政の力を借りてしまったみたいなクローみたいなことなのか、それともみたいなね、ちょっとその辺ってどうなのかなって、
うん、場所のそのなんか決断の仕方としては、うん、結構なんだろうなビビッときた縁があるなってもう最初に入った途端瞬間に思ったところがあって、まずもう結構それまでもいろいろいろんな物件探して内見とかもしてたんですけれども、一番やっぱりそのもう入った瞬間にしっくりきた、それはもうあここにもう棚がここが棚でここが子供が勉強するスペースで、でここに公認並べたら、でここが会計する場所だな、でここがアクセサリー作る場所だなみたいなのがもうその瞬間に、
そうですね、思い描いたその日の感じで本当に開いたなっていうところはありますね、
はい、構造も含めて、でその縁っていうのもあのここの建物物件を大家さんが、貸し出しますよって意思を表明してから初めて内見に入ったのが私たち
なんですよ。そうなんだ。
そのずっと、まあ、空き家ではあったんですけれども、まあ、大家さんのお宅だったのも、うん、お家だったのもあってなかなかその貸しに出してなかった、ずっと空き家で、うん、でじゃあそろそろ、まあ、賃貸としてどこかに貸し出そうっていう、うんタイミングが本当に私たちがあと探し始めたタイミングとほぼ同じタイミングっていうのもあって、まあなんだろうな、そのタイミングだったなって今考えると思います、うんうんうん、中も本当にここの部屋タンスがいくつあったんだろうってぐらいここの部屋にタンスがぎっしりあって、なかなかこの状態をその内見の日にパッてイメージするのは難しかったかもしれないけれども、それでもその日に見えた景色があったと思って、はい、で私は思ってる
方としてはそうですね、はい、あとは、まあ、当店のあり方ですよね、その資本主義との、うん、私たちとしては補助金をいただいて開くという点に関しては、うん、あの前橋を盛り上げるために行政が出されている補助金ではあったので、うん、でも私たち自身がその前橋にまあ生まれ育ちというところもあったので、まあ、使わせていただいた上でじゃあ何を還元できるかというところは考えてましたね、うん、でも一方でこの活動といいますか変幻に自体が始まった段階というのは私自身がシルバーアクセサリーを作るところから始まってまして、うんうん、その何かちょっとその大学時代に少し私も将来何をしたらいいんだろうっていうふうに悩んでしまった経験があって、うんうん、そこから何かを生み出すとか作ることっていうのが必要なのかもしれないっていうところから始まって、私自身のために作っていたことから始まっていたので、それがじわじわとその数字を持たない自分自身のニーズに応えた活動から私たちは逆に数字に寄っていっているような場としては動きをしているのかなと思いつつあるようなところです。でも数字に染まりたくないなという思いは胸に秘めながらというところですかね。でもまあ続けていけるようにな数字はきっと必要で、
うんうん、
でも自分たちのニーズやりたいことだったりとかそれがにじみ出てどなたかに伝わること、
うん、
っていうのを 考えながら回していきたいなって思っているところですかね、うんうん、どう合ってますかね
合ってるね。だからなんかその社会課題を解決したいんだっていう思いで場所を開いているというよりは、
うん、
自分たちがやりたいここの例えばまあ、内装を設計の方とご相談する時とかも、うん、一番その どんな環境で自分たちが一日働きたいかっていうところからイメージして置くものを決めたりとか、うんまあ、色とかいろいろ決めていったので多分そのより本が売れる動線とかって考えたらもしかしたらもっと違う形もあったかもわからない中ででもこの形が一番自分たちが一番長く過ごす場所であって、
うん
その自分たちが一番気持ちいいのは多分この形なんだろうなというふうに思うとその、うん、あくまでもやってることはなんかすごく、自己中心的かもしれないですけれどもやっぱりその心地いいやり方でそれにそれがたまたま他の方の必要としている場所のニーズであったりとか、まあ、それこそ塾であれば小中学生のこの建物の佇まいと私たちの佇まいが合う子供お子さんもがいたらそこが初めてマッチングして、入塾いただくとか、うんまあ、書店としてもそういうなんか形が一番それこそ続けるっていうところでは一番いいのかなっていう気持ちではいます、
うんうんうんうんはい、そうですねいやいやなんかそうですよね、まあ、続けるっていうことがなんかすごく大切だと思って僕らもやっているし、まあ、ルチャリブロ自体は自宅っていうこともあってなんていうかな、まあ、本は売ってはいるんですけど自分たちの本は売ってはいるんですけど、はい、でもやっぱりできるだけそのまあなんでしょうね数値化というか、うんまあ、数値化ですね数値化したくないっていう気持ちはあってでそれはこの前なんかねとある人からまあありがたい話ではあるんですけどその人事の研修、
はい、
大手企業の人事の研修をルチャリブロでやりたい
ルチャリブロでやりたい、
うん、で確かにさその大手企業表企業だけじゃなくて、まあ、企業そうだし、
はい
まあ、あらゆる組織って やってればやってるほどどんどんどんどんその何を合理的にするか例えば何かを売ってたらこれは売れますとでこれは売れませんってなってたらその売れないものは作らなくなっていくっていうで、まあ、それが正しいっちゃ正しくってじゃあ売れるものの中でやっていきましょうで、まあ、もう少し体力がある会社はその何ですか新製品開発みたいなところに予算をつけてみたいなことにはなるんだけどだからまあ基礎研究みたいなのもちゃんとやってるっていうところもあるんだけどやっぱりどうしても何ていうのかなその基礎研究であったりその商品開発って大事だよねっていうのがなかなか通らなくなり始めてるっていう話としてっていう話もあってだからでも人事課としてはやっぱり人間を大事にしたいのでその商品とか経済合理性だけでは染まってほしくないっていう人たちがまあ人事課にいてでルチャリブロでやりたいっていうふうにだ結局で、まあ、僕はその時どう返したかというとあそれでねそのお話を持ってきてくださった人が大手企業だからちゃんと大手企業からはお金もらいましょうって言ったんですね、
はいはい、
でも僕はいやルチャリブロって家だしその場所貸しするとおかしいし自宅を
そうです
でしょでそれやりだしたらもう終わりだって思うっていうかねだからいやいいですとただ僕がそこでなんか講演をするとかねレクチャーする僕のその労働の対価につけるのはいいよっていうお金を
はい
そういう切り分け方はしてますね。だから、うん、そのなんていうんだろう。で、気がつくとというか、気を抜くと そのいろんな善意により数値化してくるっていう、それってでもいいこととしてみんな思ってるからね。でもそれやっちゃうと、そのこっちのなんて言うんでしょうね、なんかまあブレちゃうっていうか、まあでもそれもそんなに固くなりねなりすぎてもなとは思うんですよ。だからそれがね、この資本主義を半分捨てるっていう話でなんかああって受け入れるんだけど、なんていうの、いやでその時にね、いや絶対お金はいりませんと、うちはだって資本主義じゃないところを作ってんだから、そこにお金なんてもう持ち込むなんて、ね、おかしいとかっつって帰れとか言って向きみたいななっちゃうとちょっとあれだから、あじゃあじね僕につけてくださいみたいな
そのうまい、
そうそうそうそう、そういうようなやっぱりありますよね、うん、だからその意味でなんでしょうね、その、まあ、生活していくにはお金は大事なんだっていうのはある種、うん、現実としてあるありますよねっていう。でもじゃあ全てをお金に変えればっていう話にしちゃうと、なんていうの、そもそも本屋なんてやめた方がいいよって、儲かんないんだからってね
言われます
でしょってなっちゃうじゃないですか、はい、いやそういう話じゃないんだよなみたいなことだし、いやそもそも生きてることってめちゃくちゃコスパ悪いから生きてない方がいいなみたいなねことになっちゃうじゃないですか、はい、その中で考えてたら、だからなんかその楽しくハッピーに生きていくためには僕資本主義半分捨てざるを得ないっていうか、別に捨てりゃいいって話じゃなくて、ハッピーに生きるためには捨てざるを得なくなるよねっていう、そういう順序かなっていうふうに思ってたりはしますよね。
あの先日青木さんの X のポストに、
はいはい、
あの僕は資本主義ではなく、
あ同じことですよ。
お恥ずかしい。
いやいやいやいや、どういや嬉しい嬉しい。
こんなかったよ。そうやってますか。
嬉しいですね。
後から参加で。
いやいやありがとうございます。ありがとうございます。
今ふとあのそこを思い出して
しまいました、ね。そうそうそうそう。
本当にその半分っていうところがやっぱりその味噌と言いますか。うん、まあなぜなんどんなことであれ染まりすぎてしまうと自分が消えてしまうというか、うん、その。ないがしろになってしまうっていう状況になりうる中で、スタンスとして半分でいいよ半分でいいよっていうスタンスが本当に、うん、あのポストを読ませていただいて、
あの
学ばせて、
いえいえ、
はい、
本当にでもなんかね、だからその一色になっちゃうのがなんていうのかな、良くないというよりも怖いって思っちゃうんですよね。資本主義一色とか社会主義一色とか一色が怖いで、僕埼玉県の浦和ってとこで育って、で僕83年生まれなんですけど、10歳の時ね、93年の J リーグが開幕したんですよ。で J リーグが開幕、浦和レッズすごいんですよ全員浦和レッズファン、
浦和レッズそんなイメージですね、
でしょ、
はい、
クラスの中で僕だけ唯一ベルディファンで、当時のベルディってカズがいて、ラモス、武田、北沢、ビスマルクも知ってる人がいないんだけど、まあ、石川光、菊池真一、ペレイラ、全員言う必要はないんだけど
分かる人がない
そうそうっていうね、まあ、スターグ あとね、橋田谷もいたし、まあいいんだけどあのそスター軍団だったんですよ。だからもう大ヒールっていうか、でレッズ弱かったんですよ当時最初、J リーグのお荷物とかって言われて、でもみんな必死に応援してるっていうね、頑張れとか言ってる中でね、でなんつうの、うん、数がいいとかってね、数ダンスしたりして、こうゴール決めて、
ね、踊ったり
しそうそうそうとかやって、だからやっぱりそれぐらいね、やっぱりちょっとその世界の均衡を保ちたいってよく言うんですけど、一色になりたくないっていうね、三百何十議席みたいな、やっぱダメでしょ思っちゃうっていうか、ダメだろってね。思っちゃうところがやっぱあるんで、やっぱりもうちょっとそのなんて優しいとか正義感があるとかじゃちょっと違うんですよね、うん、だから何社会的弱者がとかってなんかまあそうなんですけど、でもなんか優しいからやってるわけじゃ全然ないっていうか、怖いって逆になんかその世界の均衡が完全に崩れてるっていうか、そうするとなんだろうな、なんかやっぱり、まあ、それこそその社会的なマイノリティの人に対する態度が、あ、ね、あいつらなんて別に あいつだって言っていいだろうみたいな、だってみんな言ってるもんみたいな、それすごい怖いなっていう。で、自分もね、なんていうの、当時はだからレッズファンでヴェルディファンで、なんとかヴェルディ強かったからよかったけど
逆だったら
ね、いろいろ考えると立場がないかもしれないとか、まあ、逆に強かったからねちょっとっていうのもあるけど、やっぱりちょっとそのマイノリティに対する態度が、それこそその人権というか人にあらずみたいな、ねえ、兵器にあらずんば人にあらずみたいな状況になるとちょっとやっぱ怖いよなっていうふうに思って、うん、やっぱり多分平安時代末期だったら僕は源氏についていて、頼朝と義経だったらやっぱ義経についてとかね、もしくは木曽義仲にみたいな、今平家物語ちょうど見てるんでそうそう言うんですけど、そんなふうにやっぱり思っちゃうなっていうところはあって、でそれを持ってなんかバランスを取ろうとしてるってよく言われるんですけど、まあ、そうかなっていう。でもちょっとやっぱその世界の均衡を保ちたいっていうことだから、うん、だからね、こっちに傾いたらやっぱりもうちょっとこっちに行くかもしれないしとかね、そんな感じではありますね。
なんか今のこの話とかっていうのは、今日ちょっとこの合気道の話も少しあったと思うんですけど、なんかこうどうこうご自身がされてる合気道とこの辺りの話が、
そうなんです、
こう流れてくるのかなっていうのも、
そうそう
気になっていて、
でそうです、今年からね、はい、特にあの合気道的体作りっていう、これもちょっと微妙で合気道じゃないっていう、
合気道的
体作りだっていうところが結構ミソで、でこれ何なのかっていうと、その、まあ、合気道にせよそうだし、まあ、本にしてもそうなんですけど。